アキラレディオ、与論島はチタバーリー。土曜の夜はスナックアキラ。はい、といったわけでございまして、始まりました。ライブ放送でお送りしております土曜の夜は、スナックアキラ。はい、ちょっとですね、まあ先日ですかね、ちょっと前に喉が痛くなって、咳が出てですね、これ与論島で流行ってるんですかね、いわゆるちょっと風邪の症状がですね、まあね、こう喉から、鼻に来て、ちょっとね、多少ちょっと鼻声で、お聞き苦しい、ところがあるとは思いますけれども、まあ一生懸命やりますんでご了承ください。昨日はね、人知れずアーカイブは残しませんでしたけども、まあざっと言うとですね、まあ今日は大丈夫ですからね。昨日はね、ちょっとね、だいぶ荒れてました。はい、それもそのはず、2023年のね、親指をね骨折したやつをね、文章をちゃんと書いたらね、ちょっと半数の人がね、写真しか見てないんですか、大丈夫ですかとか、痛そうとか、なんかそういう感じで、こう一生懸命伝えたいというふうに思ってても、この SNS っていうのはこう、まあ TikTok もそうですけどですね、数秒しか見ないっていうね。それで最終的にはオチがもう、事務所の社長がね、大丈夫かって、いやだから、もう2年前に載せてるっていう、そういう話をね、してやり取りをしてね、どうなってんですかね、この SNS 時代なんてね。なんか自分の本意でね、こう伝わってない部分があったりとかして、ああもうそれはもう残念だななんていうふうにしてね、まあ心折れそうになりましたけども、またこうやってですね、はい、私には歌で、そして肉声でね、まあアキラレディを伝えるということがありますんで、はい、まあめげずに頑張っていこうかなというふうに思っておりますけども、はい、そんな中ですね、今回スナックアキラは6月の7日にですね、お誕生日を迎えました。私が大好きなアーティスト、この方です。
プレイス。
はい、ザ・ビートルズが、必ずザ・ローリング・ストーンズが引き合いに出されるように、ですね、まあこのプリンス殿下ですよね、プリンスはMJ、マイケル・ジャクソンが必ず引き合いに出されるということでございまして、もう当のね本人たちはもう、まあ、ビートルズ・ストーンズの関係と一緒で、とにかくライバルではありますけども仲がいいね、YouTube とかも見てください。 JB がね呼んでるんですけど、当時のスーパースターね、まあイメージがあるんでしょうけど、ウィー・アー・ザ・ワールドの時にね、プリンス歌では参加してないんですよ。曲ではね、アルバムの中に入ってるんですけど、そういった中でやっぱりちょっとマイケルが仕切るとちょっとプリンスね、来なくてシーラ・イーとかがコーラスに参加しに、来たりとか、なんかそういうようなのがあるんですけども、私は与論島のですね、与論初っていうか、与論で私だけが多分 MTB のね、MTB ですよのね、いわゆる解放誌を読んでね、会員だったんでね、そっからね洋楽のね、知識とかね、まあもちろんミュージックマガジンも買ってましたし、片やヘビーメタル、ハードロックも好きだったんで、まあね、バーンも買ってましたけども、まあ、あと友達がねギターやっぱうまかったんで、ヤングギター買ってたのかな。はい、とにかく洋楽は幅広く、まあ邦楽もですけどね、いろいろ聞いておりました。はい、そんなね、まあ私が、大好きになったアーティスト、 もちろんマイケル・ジャクソンはまあそうですね、やっぱり今夜ビートイットからまあ入りましてね、まあダンスもすごいかっこいいなと思って、ハマりましたし、スリラーもねもちろんあのアルバムも買いましたけども、やはり私はあのこの目の前にですねプリンス&ザ・レボリューションのプリンスのバンドですね、ザ・レボリューションのパープルレインがあるんですけど、これねあの初回ピクチャー版なんですよ、はい、上の写真館で買ったんですけども、なんとね色がねレコードの色がねパープル、もうこれはね本当ね自慢できる一品ですね、これはもう宝じゃないかなって、まあ全国にいっぱい持ってるでしょうけど、あとオリジナルポスターもついてたんですよね、こういろいろ歌詞、大役付きとか書いてありますけども、そんなプリンス、このね帯がまた素晴らしいですね、とっておきの快楽をお前に、刹那の夢でいいなら、一夜の夢でいいならっていう、ちょっとね大丈夫かっていう、ね傑作、1999 1999を超える傑作プリンス、待ちに待ったニューアルバム、これはね本当にまあ今野裕二さん解説、大沢良樹さんね、まあ大沢良樹さんとか、岡村さんですか、岡村康之さんとかもね、まあ、割合和製プリンスっていうふうに言われて、まあ、久保田利伸さんはちょっと違うのかな、はい、プリンスこうもうちょっとこう大敗的なというかね、ちょっとある意味ちょっとこうアンダーグラウンドチックなこうおどろおどろしいね、こう太陽のようなマイケルに対抗してなんというか月というか、まあなんていうんですかね、まあもうパープルレインって言ってるぐらいですから、本当紫のねイメージが強いんですけど、紫の星のもとにね生まれたんだと思うんですけども、実はですね私とですねプリンス実は共通点がありまして、私はあのねうちの親父がですねあのパナール王国のね王様、キングだったんで、必然的に私長男はね私はプリンスだっていう、はい、ねね、なんとか王子っていろいろありますけど、まあ後でちょっとね皆さんにもね、そういうあのプリンスはちょっと興味ないけどプリンスといえばなんとかだと思うよっていう、そういうようなレターもいただいてるので、紹介もしながらですね、はい、そしてねなんとか王子とかね、そういったところもですね、よかったら、コメントレターなどもねしていただければというふうに思います。さあ早速ですけども今日は何をやるかというと、まあ、2016年の4月の21日に、なんと57歳の若さで亡くなった、プリンスなんですけども、2016年ということは、9年前。はい。ということは57っていうことはもうすぐ、プラス9ですから、生きていれば、おぉ。66歳ということでございまして、まあね歴史とかまあそういうものに対して人の一生に足らればはないですからね、まあねこう今は何をやってたんだろうとは思いますけども、プリンスざっとですね説明するとですね、本当にあのこれ悪い意味じゃないですよ、黒人音楽のいいとこ取りですね、要はねまあジミー・ヘンドリックス。まあ、これも紫ですよね。紫の煙。とにかくギターがむちゃくちゃうまい。はい。ね。ロックですよね。ロック、ブルース。ね。リズム&ブルース。で、ジェームス・ブラウンとかに代表されるようなソウル、ファンク。で、時代を映すのもありますけど、その、打ち込み。まあ、シンセドラムだったり打ち込みだったり楽器も全部一人でできるので、最初の初期のアルバムとかは全部自分でやってるっていうね、まあピアノも弾けるし、とにかくもうマルチな、そんな、プリンスなんですけども、まあ私がですね入り口で、まあ後で話しますけど、これ プリンスの中でのベスト5で、ちょっと5位4位3位と来て2位の前に、そこに入りに切らなかったけどちょっと、入れておきたいような、ね、そんな曲を、入れたいというふうに思います。それでプリンスはね、ざっと調べたんだけどあんまりカラオケがね YouTube 上ではあんまり見当たらないので、はい、私一緒にね、それこそプリンスの誕生日ですから今日は6月の7日一緒に祝おうということで、そのままの音源をね、流したりも します。はい。そこにね、乗っかっちゃって歌ったりとかも しますよ。そうするとちょっとね、二重に聞こえてちょっとこう、まあ、ちょっと気持ち悪いっていう感じがあると思うんですけども、もちろんゆっくり、プリンス聞くんであればね、また改めて、皆さんそれぞれで、聞いていただければというふうに、そんなふうに思います。はい。といったわけでございまして、まあ、約スナックアキラ、今回は、プリンスを特集して、ベスト5、史的ですね、川端アキラ的ベスト5を、紹介できればというふうに思っております。ステイチューン、チャンネルはその方で。さあ、といったわけでございまして、ね、こういろいろ進行してるんですけどもね、じゃあ何やろうかなっていうふうにありますけども、その中ですね、じゃあもうチャートいっちゃうかね。はい、これいろいろ調整が、まあ今夜のですね、ちょっと飲み物から、アルバムはですね、私が高校の時に買った、上野写真館から買った、何回も言ってますけどもね、プリンスのパープルレインです。ちなみに今私ね、全身紫の格好してます。沖縄でこの間、買った短パン。ね。これはブログにでも載せようかな。短パンでしょ。シャツはシンガーソングランナー T シャツ。紫。そして上からはですね、よく昔着てた紫の、シャツ。まあ、カリウシウェアっていうか、ちょっと沖縄でね、よく着てた紫の色。そして帽子も紫というふうにして、まあ、ほとんどプリンス状態なのか、いや、プリンスというよりは、三輪明宏さん状態なのかっていうね。なんでそういうふうに言うかっていうと、私は沖縄でですね、男の人のですね、ユタ、ラジオ番組に出た時に、まあ嬉しいことにね、川端さんのね、いわゆるオーラ、気ですよね。オーラは、なんと、紫であるというふうに言われまして、あ、嬉しいなっていうふうに思いました。そんな中ですね、ちょっと、まず第5位を、いきたいと思います。ちょっと違うな。ちょっと違うな。これ電話だ。はい、まあいいですわ。まあそういうことで、どういうことだろう。はい、ね、飲み物説ね。飲み物はですね、まあスナック秋ですから、これはですね、ブラックニッカ、ウイスキーに、プリンスの色ということで紫で、このファンタグレープを、混ぜたものを入れております。はい、ということでございますが、まあ普段ちょっと飲まないけどね、本当はね赤ワインとかなんでしょうけど、赤ワインね、飲みすぎると唇が紫になるっていう、そういうこともありますが、全然進行しないね。実はね、こうやりながらね、リモコン探してるっていう。はい。それでは、チャートでいきましょう。ベスト、5です。まあ、今日のですよね、ベスト5って感じですね。 それじゃあ参りましょう。You realize that she was new to love, naive in every way, every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If they pulled his heart into a glass. さあ聞こえてきたのは、私的カバタキラ的、プリンス第5位モーニングペーパーです。まあなぜこの曲なのかっていうとですね、実は今日突然スナックアキラ、プリンスの誕生日ってことが分かりまして、最近ものすごく朝早く起きてるんでね、モーニングペーパーこれがね目覚めの一曲で聴いてたんですよ。はい、なのでこの曲をやりました、選びました、第5位。なかなかプリンスねキャリア長いですから、これを選ぶの渋いかなと思いますけども、でもすごく私は好きですねこの曲は。じゃあしばらくちょっと聴いといてください、聴いといてくださいって言うね。はい、私が、5位に選んだのはベスト5ですね、モーニングペーパーでした。これは多分朝のことを歌った歌、プリンス的には爽やかな歌なんですけども、プリンスの歌の特徴として、素晴らしいのはですね、皆さんエアロスミス分かりますよね。エアロスミスのスティーブン・タイラーと一緒で、やっぱりこのブラックミュージックのね、このコード進行の中に要はね、ブルース的なね、歌い方をするんですよね。サビはキャッチーなんだけど、どんどんどんどんこう、ソウルフルに崩していってるっていう、そんなね、素晴らしい、ところがございます。はい。ちょっとね、ミュージシャンっぽい話ばっかりしてますね。すいません。 まあそれいいのか。はい。じゃあちょっとね、皆さんちょっと小休止っていうことで、レターを、ね、微笑ましいレターが入ってますんで、ぜひ、ね、こう、マニアックな話ばっかりじゃないよっていうことでね。さあ、行きましょう。はい。こんばんは。プリンスは詳しくないので、あなたにとってのプリンスといえばで投稿したいと思います。私にとってのプリンスは、旧新高輪プリンスホテル、現グランドプリンス新高輪です。まだキャラクターショーの司会をしていた頃、ここで東映の夏休み企画でセーラームーンワールドというイベントが開催されました。セーラームーンですね。メインショー3回、ミニショー2回、各種アトラクション、時々ゲストが登場するという豪華な、大変豪華なイベントでした。なんと私、そのイベントのメイン MC に、抜擢されたんです。素晴らしいですね。毎日が満員御礼でしたが、ある日お客様に松田聖子さんとさやかちゃんが、来ている。神田さやかさんですね。来てくれてる、くれたんです。聖子ちゃんが一番前の席で私に手を振ってくれたのが、お客さんとして来たということですか。人生の中での最高の思い出です。長くなりましたが、私にとってのプリンスはこんな感じですということでございます。須崎さん、ありがとうございます。前回もね、レターくれましたけども、いいですよ。はい。ね、私もレター募集してる時にね、なんだ、ね、苗場プリンスとかね、そんなこと言ってますから、全然大丈夫です。ね、ぜひぜひ、皆さん、ね、コメントをいただければですね、このレターはどうしても都合上ですね、都合上っていうか、ルール上ね、名前を読み上げますけども、コメントの方はね、これ、ラジオなんで、音声なんで、皆さんがこう言ったとしても、あえてその人が、名前をね、名前 OK ですみたいな感じで、打たない場合は、あえて言いません。はい、その方がね、発言しやすいしね、ほら、滑った時もね、大助かりでしょ、皆さん。そんなわけで、あなたにとってのプリンスは誰ですか？はい、といったわけでございまして、まあ、俺にとってのプリンスは、だからさっきも言いましたけども、ね、親父がその、パナール王国っていうパロディをね、パナっていうのは、世論では花のことです。ウルっていうのは、サンゴのことですね。まあ、なんちゃってパロディ国家が、全国で流行っていまして、観光で、そのですね、要は、まあ、世論パナール王国って、まあ、ね、もう40年ですか、この間40周年だから41年ぐらいですか、まあ、観光の 目玉としてですね、パナウル王国っていうのをね、立ち上げたんですけどもね、私当時親父が、2代目パナウル王国の、国王だったんで、まあ、それ国王は誰がなるかっていうとですね、要はね、世論町長がなるんですよ、はい、基本的にね。まあ、私その時にね、プリンスを聞いてね、救われてます。はい。だってね、音楽しかなかったんですよ。野球もやってたけどね、親父がやれって言うから高校までやめれなかっただけでね、ほんとね、俺にとって音楽がもう、逃避。もうバンドが逃避、逃げ。ね。もう、先輩にはね、町長の息子だろう。だからお前、そんないいカバン持ってんだろうって、そのいいカバンっていうのはね、うちの洋服屋の村中屋がね、このアメリカの商品とかを入れてて、このブックエンドっていうんですか、こうちょっとこうかっこいい、こうなんだか柔道の帯締めるみたいな感じのさ、あれでさ、教科書とかをまとめて俺が中学校の時に持って行ったりとかすると、なんだ川端こんな、おめえアキラお前こんな生意気なね、このなんだろう、イングリッシュに出てくるほら、ミスタードゥユーライクスポーツ太郎みたいな、あれに出てくるアメリカ人のキャラみたいに、そういうのだから いわゆるディズニーキャラのね、袋とかね、であえてそのお店に置いてあるものとか服とかは、だから私はいわゆる長男だから広告塔として、だからその着せられたわけですよ、要はね、演じさせられたわけです、私はね、ね、60歳になった人がちゃんちゃんこ着るみたいな感じでですね、まあとにかく私は広告塔だったわけで、親父がそうやってその当時一番、日本で一番若い町長、今はもう若い町長の人たちいっぱいいますけど、まあ、36とか7とかすごい若い町長だったから、もうぶっちゃけ金ちゃんのね、家族対抗歌合戦にもね、そういう世論枠っていうか特別枠で出たこともあるし、ゆく年くる年とかもね、中学校3年の時も全国ですよ、そういうのもね出てね、要は内心この顔はねこう喜んでんだけど、本当はねいやこれは俺の居場所じゃねえみたいな感じでね、金ちゃん意外と怖いなとかね、まあ、昔日本放送でその話してたら東さんは受けてましたけど、要はね結構そのね、スターウォーズでいうとこのルーク・スカイウォーカーが好きだった少年がね、だんだんこうダース・ベイダー化していくわけですよ、ね、そこにねこうマッチしたのはね、まあ冒頭でも言いましたけど、やっぱりマイケル・ジャクソン好きでしたけど、こうメインストリートを歩くって感じで、プリンスはねこうね、ちっちゃい紫のハーレー飛ばしてね、また裏街道をね行くんですよ。でミネアポリスっていう街自体がなんかこう雨が降ってて、なんかジメジメしてんのね、なんかそういうのにねすごい惹かれたんですよね。でとにかくこうエログロナンセンスじゃないですけど、まあまあラジオだからあんまり変な話はしませんけど、なんかこうちょっとプリンスってちょっとこういわゆる普通じゃないっていうか、病的というか、音楽の才能に恵まれながらも、レボリューションっていうのは女の人2人いるんですけども、女性のギタリストキーボーディストよりも、まあリサ&ウェンディよりもえれえその背が低いわけですよ。ヒールね、シークレットブーツじゃないけど結構高いやつ履いてるのに、なんかねそういう屈折した感じのところもね、非常に高校生だった私はね惹かれました。はい、といったわけで結構喋ってるだけでね、すごい時間が経過していくのが分かりますけども、だからまあとにかくすごい好きだということですよ。はい、まあ、あとプリンスって言ったら何ですかね、まあプリンスメロンですか。はい、私も夕張走りに行きましたけどね、沖縄の方に言われて、あれは美味しかったですけどもね。まあ他にプリンスはね、プリンセスプリンセスは惜しいですよね。でも背が2つ入ってるからちょっと違うかなね。なんとか王子ね、これはなんとか王子ももう一曲聞いてから皆さん思いついたらなんか言っていただければね、なんとか王子ね、ハンカチ王子ね、染み抜き王子、なんかいろいろありますよね。一時期ちょっと何でも王子つけりゃいいっていう風にね、なってた時もありましたけども、まあそんな感じでね、プリンスというアーティスト特に興味ないぞという人もですね、ちょっと楽しめるようなスナックアキラになってますので、もう ほぼね、ここで喋ったことは覚えてませんっていう、いや覚えてますよね、そりゃ覚えてますけども、次はですね、またプリンス&ザ・レボリューションの曲なんですけども、ね、グループ、まあ、ニューパワージェネレーションとかいろいろソロとかもありますが、そんな中ですね、私好きなのはこのラズベリーね、ラズベリードリームじゃないです、それはレベッカですね、 ラズベリーベレット、これねちょっとね、プリンスがビートルズのサージェントペッパーズとかああいうマジカルミステリーツアーみたいな感じをね、プリンスはさすが引き出しがねすごい、ビートルズっぽいこともできるっていうこの凄さがあると思うんですけども、その曲を聴、いてください。ちょっとちょこちょこ歌うかもしれませんし、遠くで鳴っているギターは、最近購入した、エレキギターでございますから、まあ、そこら辺も弾いたりとかしてますけど、まあ、これはもう ほとんどアドリブなんで、合ってない時もありますけども、まあ、それはお許しください。じゃあ行きましょう。ラズベリーベル。さあ、聞いてもらったのはですね、私的、ベスト4、ラズベリーベレーでございました。はい、それでは、ちょっとね、スナックかけるまだいたい1時間ぐらいなんですけども、ちょうどいいぐらいの感じなのかなというふうにね思っておりますが、なんとか王子、はいね、私あの思いつきましたよ。これ、自分でもね、コメントできるのかな、これ。できるんでしょうね。なんか、こういうのばっかり考えるのはね、この、 これどうですか、これね、ズバリ卵王子ね、もう卵大好き。でも遠くから見たらね、目の悪い人が見たらね、王子王子っていう見えるっていう、まあまあいいですわ、はい卵王子いいと思うけどな、ねえ、ね、卵王子、あ、ありがとうございますね、笑っていただきました、よかった、はい、何王子がいいかな、まあ八王子は出したからなんとか王子でちょっとなんかね、やっぱりこう俺劇の時に、ね、そのまあうちあの世論でもね、あの昔から学生服とかを卸しているようなその老舗の要は洋品店だったんで、昔あのマネキンがあってですね、あの金髪のカツラあったんですよね。で劇でね、なんかこう金髪のスーツ着て金髪のお父さん役とかもなんかね、よくわけわかんないですけども、まあその頃から自分でこう劇のそのなんていうか脚本書いたりとかすることも好きだったりとかしたんで、なんかそういういきなりそういう設定になったんですけどね、まあ、金髪王子はもうゴロゴロね、今は緑の髪の毛とかね、まあ赤い髪の毛とかまあまあいろいろいるから金髪王子は今一つですけど、何がいいかな、これはちょっとね、ここに時間を取られてもしょうがないんでしょうけど、はい、じゃあまあ一個だけね、ちょっとやっぱりまあ王子ってあまり暴君っていう、王様暴君ですけどね、どうですかね、暴君じゃなくてね、この方言王子、あっしウラチャガシシチおろ、お若いミーティウエア、ウレア、っていうこの、今、世論のユンヌフツバで言ったんですけどもね、方言王子よくないですか、方言を普及するためにこう生まれてきた、王子様。ね。あらゆる日本の方言を操れるっていう、そういう。はい。まあまあ、これもいいや。まあ、あの、時間なくなってきたけど、まあいいや。別に時間に制限があるわけじゃないですけど。5位、モーニングペーパー、4位、ラズベリーベレーと来て、じゃあ3位いきます。3位はですね、同じくパープルレインの中に入っているナンバーなんですけども、ちょっと前にね、レニー・クラビッツが、それこそプリンスの追悼だということで、あの、アレンジして歌ってたけど、すごいやっぱりかっこよかったなっていう。レニー、そうですよ、あの分かりやすく言うとですね、プリンスはね、その前はジミー・ヘンドリックスとかジェームス・ブラウンとか、あとあのレボリューションはそうですけど、男女をね混声で歌うバンドをやっている人なんで、スライ&ザ・ファミリー・ストーンっていうバンドなんですよ。はい、ありがとうございます、こんばんは。はい、名前呼んで大丈夫であれば、なんかあのいろいろ、はい、いろいろっていうか、どうぞとか、なんかあのあえてね、スナックアキラ、あの皆さんが発言しやすいように、ね、残るのは音声だけなんで、このやりとりはあれなんですけどもね、あの先ほどお世話になりました、ありがとうございますね、まあそういうこともありつつ、こんばんはということでありがとうございます。プリンス特集サインはですね、放題ビートに抱かれて、はい、まあ When Doves Cry、まあ途中になりましたけど、スライストーンで、プリンスはプリンスファミリーがいて、こう女性グループね、まあモータウン、ちょっとこうあのエロい、エロいって言っちゃうね、まあまああのモータウンみたいな、ね、アポロニア6とかバレンティ6とかね、そういうようなグループで、まあ女性をやっぱりこう取り入れてたりとかするので、結構あのなんていうか、今でも通じるっていうかね、心が広いっていうか、やっぱり才能ある人たちは男も女も別に そんなの関係ねえって言ってね、そんなの関係ねえわ、小島よしおさんですかね。結構登用してます。で、私この最初に冒頭で言いましたけども、MTV の会員に入っていたので、やはりこの何回もビデオにね撮ってね、それこそ一番最初に踊ったのはね、マイケルのビートイットとかを見て身を見まねで踊りましたけど、このプリンスのねビートに抱かれて When Doves Cry っていう曲も踊ってました。冒頭がですね、ジミヘンドリックスのギターですね。で、レニー・クラビッツも要はやっぱりビートルズ、白いジョン・レノンって言われてるぐらいだから、ビートルズも好きだし、ジェームス・ブラウンも好きだし、スライも好きだから、割合今現在プリンスみたいなことを、まあ、全く違いますよ、まあ、もうちょっとロック寄りなんですけど、レニー・クラビッツの方が。でもまあ要はそういう、先ほども言いましたけども、黒人音楽のいいとこ取り、白人音楽もそうなんですけど、まあ、いいとこ取りっていうのは悪いことじゃなくて、まあね、ロックソウルね、いろんなクラシックもそうですけど影響を受けてるということで、これを、ちょっとね、プリンスのレボリューションの声とともに、いきたいと思います。はい、行きましょう。タイトルコールもね、こういろいろもうできるようになってきましたね。プリンスで When Doves Cry。 はい、本日の3位でございます。 聞いてもらいました、本日の3位プリンス、ビートに流れてですけども、まあ、これ本当もっと長い、最後キーボードソロとかいろいろあるような曲なんですけども、これ懐かしいと思った方は、まあ、80年代ね、洋楽を聴いてた、方なんだろうななんていうふうに思いますけども、はい、といったわけでございまして、さあ、番外編行きたかったけどちょっと時間的にあれかなという、まあ冒頭で言えばいいかな、アメリカアメリカタタタタタチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュリっていう、こうすごいこうジェームス・ブラウンっぽいすごい速い曲があって、まあアメリカのことを歌ってるっていう歌なんですけども、まあ今ね時の大統領ですか、はい、もうこれもうラジオもね、これ全国アプリあればね聞けますんで、変なことは言えません。だから検閲に引っかかる可能性もあるんで、まああくまでちょっと濁しますけども、まあアメリカのね、花札大統領、おいちょかぶ大統領ですか、はい、ね、まあそこまで言えば分かっちゃう、まあまあいいですけど、まあ当時のちょっとアメリカのちょっとねダークなことをね多分歌ってるような歌だったような、気がしましたけども、さっきの卵王子にね対抗してね花札大統領っていうのもなかなかいいんじゃないですかね。ね、ネクタイは常にこう坊主だったりね、何でしょうか、イノシシ課長だったりね、なんかそういうね、映像がね、すごい浮かんできましたけども、まあ、俺だけかなっていう、まあまあいいんですが、といったわけでございまして、さあ、ね、言いましたけども、残り、2曲となりました。今、番外編では、アメリカっていう曲ですけども、まあ、時間的にちょっと、間に合わないかなというふうに思ったんで、あえて、はい、こういう曲がありますよ、みたいな感じで、ありますけども、バグルス、ね、も含めてですけど、ね、あとシドニー・オコナー、Nothing can fail, nothing っていうかね、あたらティータラダタ、マニックマンですね。タンタラタラタン、テテテレって、あれもプリンスですよ。プリンスは結構ね、いろんな方に、まあ、さっき言ったね、相棒の、シライ、ね、グラマス、グラマラス、グラス、グラマラスライフ、ね。テッテテッテテンテンテン、テテテテンテテテン、で、シライのやつもね、あれも買っちゃいましたからね、私。ね、マイケル・ジャクソンのいとこにあたるロックウェル、ロックウィル、ロック、ね、ちょっとラップっぽい走りの人のやつもね、結構、買ってるんですよね、これが。はい。ね。その当時、プリンスとかマイケルは何回も聞いたけど、ね、洋楽でもね、ちょっとやっぱり当たり外れがあってね、何回聞いて、もう3回ぐらい聞いたらもうちょっと、なんかお腹いっぱいっていうか、なんかそういうのもありましたね。さあ、そしてこの私がプリンスとの出会いをやったのはもちろんミュージックビデオなんですけど、やっぱり1999ですね。岡村さんのじゃないですよ、あれは99ですからね。1999、はい、これはねやっぱショックだった。やっぱりね、スライを聞く前に女性が最初に歌って、低い男性の人が歌って、プリンスがそれで入ってくるっていうね、このコーラスワークっていうかバンドの妙っていうのは、すごいし、で1999年、要は私もうもろ、後藤弁さんとかの「ノストラダムスの大予言」の世代なんですよね。悪魔が来たりって笛を吹くじゃなくて、恐怖の大王が降ってくるっていう、いわゆるそういう時代の人間なんでね、この1999っていう数字にはものすごいね、なんかね、思い入れがあるっていうかね、思い入れがを 持たされすぎた。これが地球が滅亡するっていうね、話、もう必ずしてましたから。70年代からね、ユリ・ゲラーもそうですが、なんかちょっとオカルトが流行ったりなんか した時にはもう、いや本当に終わるんじゃないかなと思って、東京いましたけど、いやいや、何も終わらなかったという。ね、その後なんか2000年問題とか言ってますけど、どうしたんだよ、あんた、恐怖の大王、あんた、おい、ムーとかにも散々ですね、影響を受けてたのに。で、プリンスはそこにこう、さらっと歌うっていうね。まあ、そういうことが来たら、まあ、いいじゃないか。パーティーしようぜっていう。なかなかこう、軽いそのノリもまたいいなと思いましたんで。はい。またまた、プリンス&ザ・レボリューションですね。今夜の第2位でございます。曲は
1999. Tonight.
できるんだよね。こう69年はね、やっぱりそういう生まれの頃とかやっぱりちょっとこういろいろ気になっちゃいますね。
あら、タイトルコールやばいやばい、エコーずっとかかったのすいません。 OK、さあ皆さん1位はね予想できますでしょうか。さあ、あと残すところ1位となりました、本日は、6月7日、プリンス殿下、ね、の誕生日ということで、急遽スナックアキラやりましたけども、やはり最後はですね、まあ、この間あの沖縄のライブでね、エリック・クラプトンが在籍した、デレク&ドミノスのレイラを、ね、歌いましたけども、日本にねエリック・クラプトン来た時、プリンスが亡くなった時もですね、この曲をねエリック・クラプトンやりましたけども、やっぱりなんていうか黒人音楽を愛している者同士、まあ人種は違ってもやっぱりこう、やっぱりギターも好きだしブルースも好きだから、あのクラプトンとやっぱりプリンスもこうすごい音楽ですごい深いところでつながってるなと思って、まあズバリもう1位はですね、もう皆さんもうね、表題曲ね、パープルレインです。もうこれはもう私 YouTube でね、紫といえばまあ、ディープパープルも紫ですよね、さっき言ったジミー・ヘンドリックスも紫、っていうイメージ強いですけど、まあとにかくですね、なんつったってなんつったってですよ、なんつったってちゅうのも おかしいですね、この曲なんですよ、まあいい曲いっぱいありますけどね、この映画ね皆さんご覧になりましたでしょうか。まあ映画自体はね今評価いまいちなんですけど、一応プリンスの自伝的にね、お父さんとすごく仲悪かったっていう設定なんですけどね、まあ実際にミュージシャンだったみたいですけどもね、プリンスがそういう仲間たちとね一緒にこうどんどん這い上がっていくっていうことで最後にパープルレインをね歌うんですけども、それがねすごいハマるというかね、かっこいいっていうか、まあ地味編にも通じるところもありますし、ね、やっぱりこのカバーしてますけど、まあいい曲だなと思いますね。じゃあこの曲を最後に皆さん、聞きながら今日はスナックアキラに、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。エンディングもねいろいろ喋りますけど、とりあえず、タイトルコールね、これリバーブねちゃんとねやってから切らないとダメだね、はい、それでは本日のプリンス、本日のベストワンは、プリンス&ザ・レボリューションでパープルレイン。
Purple rain, purple rain. Thank you. さあ本日はありがとうございます、軽く1時間を超えました、途中から、聞いていただいた方も、最初から参加していただいた方も誠にありがとうございます。さあ、本日はプリンス特集でした。またこうやって突発的にですね、やることも、あったりなんかします、で時間大丈夫だよという、方はですね、ぜひお付き合いいただければというふうに、思っております。で昨今の SNS ちょっとどうなんのかななんていうふうに、ね、思うこともありますけども、まあ発信ね、それを聞いてくれる方を、とにかく音楽で、魂を、救いたいというふうにね思っております。まあもちろん救うって言っても堅苦しいことばっかりじゃなくて遊びながらね、楽しみながら、そういうふうにしていろいろ自分の大好きな音楽だったりね、紹介できればというふうに思います。今はですね、まあ、ちょっとプリンスを聴きながらですけども、はい、しばらくは、世論の方にねいて、6月は結構梅雨明けぐらいからですね、いろいろなんかいろんな方がね、来てくれるみたいで、6月行きますよなんていうそういう声もね、聞いて、楽しみにしております。そして7月は、はい、7月5日ね、相馬啓二が、沖縄の、ハイに ねバーハイに来ますね、銚子から天狼で、そしてその翌日はですね、6日は内座処理で、今まさにこうやって歌ってるねこの場所で、また、一昨年も来ましたけども相馬啓二来ます。その前には、6月の29日には、沖永良部に行ってウトライというところで、ライブがありますし、そしてまた報告すると思いますけども、8月の第2週、8月の90それの日曜日の鳥花火の前、サンゴ祭りも川端明、青年団の方から、この間オファーをいただきまして、出演が、決定いたしました。イエーイということでございましてね。で8月は結構忙しいですよ。8月の22日は名古屋に行きます。金曜日ですね。23は、大阪行きます。おぼらだれんですね、いつもそうやってる道頓堀、そして8月の24は、天禄にありますティダ、それぞれねやっております。アキラレディオ一番ね私この喋る中でも SNS の中でも一番情報早いんで、はい、でまた繰り返し聞けるんで、またちょっとメモし忘れたって方はまたアーカイブ残しますんで聞いてください。そして私大阪、関西万博を、ぜひ、見学したいというふうにね、ライブ終わってから、行きたいというふうに思っております。そしてまた9月だったらまたちょっとこうそうですね、9月23かな、石垣島、はい、スケアクローも決まっておりますので、また最新情報などは明らかに出ておりますから、まあ、プリンス最近最後は番宣かよっていうふうになりますけどもね、プリンスね、とにかくまあ岡本太郎と一緒で誤解を恐れずにね、とにかく白人のロックのね良さをこう取り込んだりね、それこそファンクソウルで、そしてまあジャズっぽいことをやったりとかね、あとまあ YMO とかも聞いてたみたいなんで、日本からも影響、要はそのシンセとかシンセドラムとかね打ち込み、まあそういうところの幅広さもありますし、まあ音楽としてあれですし、もうラブシンボルみたいな愛にあふれたアルバムもありますし、そしてカオスオブドーターっつって、もう自分のことはもうプリンストン何のならねえっつって、もうレコード会社にね、もう反旗をひり返した、そんな我思うゆえにロックありみたいなね、そういう曲もあったりもして、とにかく幅広いです。まあ、最終的には女性とサードアイっていう、プリンスがねボーカルギターなんですけど、残りはねベースドラムギターは女性ばっかりの、まあ、とうとうそこまでのこのアイデアも出てきたかみたいな感じで、我々というかね音楽ファンをこうとにかく
すごく、楽しませてくれたアーティストでございますね。私にとってみればプリンスっていうのはやっぱり、この殿下プリンスのことですね。はい、うん、まあもちろんあのね、品川プリンスね、世論の人がね、なんでそこに泊まるのよっていう、高輪プリンスなんでそこに泊まるのよって、一体いくらかかるんだっていうね、なんかそういう伝統があったあ、これ言っちゃいけないか、時代もあったみたいですけども、といったわけでございまして、特集はプリンスでした。はい、まあこう時間があるときはこういう放送もねありますし、まあもし来週だったらちょっとね、皆さんにやっぱりもっとこうリクエストとかレターとかもね送っていただければあの嬉しいなっていうのが、正直な気持ちでございますけども、次はですね、アキラスナックアキラ、多分ですよ、ね、日本見聞歌の旅で、山梨の特集になると思いますんで、またレター出した時はちょっと、ね、少しまあいろいろお忙しいと思うは思いますけどもね、ぜひ、いただければね、頑張りますんで、またよろしくお願いします。本日は、ありがとうございました。スナックアキラ、これにて、閉店でございます。またお会いしたいというふうに思っております。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。そして今夜は本当にありがとうございました。またやあさいということでございまして、ありがとうございますね。もう文章だけでも誰かわかるっていうそういうことなんですけども、もうあのはい、お母様によろしく、そしてはい、またですね、よろしくお願いします。ならどうまたどうまたどうしよう。はい、といったわけでございまして、ありがとうございました。それでは皆さん、いい夜を。おやすみなさいの人はおやすみなさい。それではアキラレディオでした。バイバイ。